私たちはいつもいろんなことを考えております。皆さん今現在、この5期年が済んでね、お家に帰られてから、さて、どうしようかなということを考えていらっしゃる方もあると思うんですね。今日のおかずはどうしようかなと、目玉焼きにしようかな、卵焼きにしようかな、オムレツにしようかなというようなねことを考えたりするんですね。で、考えるという時にはね、大抵頭で考えると言います。昨日から今日にかけてね、センター試験が、大学のセンター試験が行われておりますが、それぞれこの頭の中にびっしり詰まった知識をね駆使して問題に取り組んでいるわけですね。で、人間の働きというのはそういう考える足であるというふうにパスカルが言ったそうですけど、考えるということはとても大切なことであり、また優れた能力だと思いますね。で、私もそういうことでいろいろと考えさせていただくことが多いんですが、もう一つね、私たちはこの心というものをいただいております。心という時にここを指す人はあんまりいないですね。大抵ここの胸を指すね。心というのはどこにあるのかなというふうに考えた人はいるかいないか分かりませんけどね、大抵この胸を指しますね。私のハート、私のハートはここにあるっていうのはあまり書かないですね。この心臓のあるあたりにハートが書かれることが多いですね。で、その心というのはね、どういうことをしておるのか、これが私たちのこの信心においては非常に大切なことだと思いますね。胸が痛むとか心が痛むとか言います。これは先ほどのセンター試験の受験をするときに使う頭とちょっと違うところですね。昨日の阪神大震災の20年のいろいろな報道を見てね、頭が痛くなったという人はあまりいないと思います。心が痛んだとね、20年前にそういうことがあった、今でもね難儀をなさっている方がたくさんいるんだ、もう心が痛む、ね、ですから頭で考えるというのと心がこう働くというのはちょっと違いがあるようですね。で、そのおかげは我が心にあれとこうおっしゃってるんですね。で、私がいつも言いますように、どうしようどうしようどうしようというのはこれ頭のレベルで考えてるわけですね。これ人間最初に言いましたように大切な働きであり、その考えるということによっていろいろ問題を解決していくということももちろんあるわけでありますが、おかげは我が心にあり、心がどういうふうになっていくのかということが信心の上では非常に大切だというんですね。そこで、まあ、皆さんがお参りなさってね、いろいろお願い事をなさるときにこの頭で考えていろいろとおっしゃることがあるんですね。それをどういうふうに心に持っていくかということが私どものこの取り次ぎ者の一つの働きになるわけです。で、先生何言うとんだろうかとね、私は一生懸命こうやって言うとんのに先生はなんかトンチンカなことを言うとるなというふうに感じられることがあるかもわかりませんが、それはそういう場合が非常に多いんですね。もう一つですね、最近私がこう気づかせていただいております、腹ということは、腹、先生は最近 腹が膨らんできたなよくあの注意されんず家内からの、どうしたの大きくなってからね、痩せにはいけんがって言われますね、この腹ですね。金岡教会の大祭の時に、兄上のね、所属を借りてるんですが、その袴の紐が後ろがこうくぐりにくくなる、あれやったもんね、兄上の腹よりももっと大きくなったのかなって自分でこの間びっくりしたんですよね。この腹と、メタボであるとかね、その太ったとか痩せたとかいうその腹なんですが、もう一つあるのはね、あの人は腹のできた人だという、私のようにお腹が膨らんでる人のことを言うんじゃなくて、腹ができた人というのは何かしら、どういうんでしょうかね、肝心な時に慌てたりふためいたりしない、落ち着いてるというかね、しっかりしてると、物事の判断をする時に、決断力があるね、そういう感じですね。でこれはあの私はね、ものすごくあの初代父からこう学んだことなんですね。初代父はね、腹のできた人だったと私は思うんですね。人間というのはどうしてもね、いろんなことをこう考えていろいろとこう迷ったりするんですけどね、腹ができてるとこう迷わないんでいいんですね。もうどっしりしてる。それからね、もう一つ皆さんが最近あんまり言わない言葉ですけど、いろいろな事柄に出会った時にね、腑に落ちるという、腑に落ちる、これはあの腹の底に自分がね納得いくというね。どうでしょうか、皆さんそういう経験ないでしょうか。なるほど、そういうことだったのか。でお取り次ぎをさせていただいておりましてね、皆さんが頭で考えてきたことを持ってこられるんですけど、その心に、心のところにね、向きを整えるように、整えるようにこう言わせていただくことがよくあるんですね。でそして皆さんがそのことを引き受けてくださって、生活の中でそれを大切にすると、あ、なるほどな、あ、先生がああいうふうにおっしゃった通りだなというの、これが腑に落ちるという、そうすると先生ありがとうございましたということになるんですね。最初先生何言うとんやろ、私は一生懸命言うとんのに先生とんちんかんなことばっかり言うてからね、こういうふうに思われることがあるんですね。顔見たらよくわかります、先生何言うとんだろうか、何がありがたい、私はこんなに悩んどんのに先生ありがたい言うて、まあ、あの一番わかりやすい例は、本人が体験発表しましたけど、高杉さんという方がね、たびたびお話して恐縮ですけど、あのちっちゃい女の子と事故を起こして、そのちっちゃい女の子がもう意識不明の重体になって、初めてここに来られたんですね。義理のお姉さんのお導きでおいでになりまして、その時に初代がね、高杉さん泣いてんですよね、もうその子が助からないと私は犯罪者になるということですよね。その時に初代が、おかげの中の出来事じゃからお礼言いなさいって、って思ったそうですね。なんでおかげなんだろう、私は今車でちっちゃい子を跳ねて、その子が生きるか死ぬかわからないのに、なんでおかげなんだろうと思って、信じられない、この人は怪しい人だと思ってね、そして金光教本部に行ったそうです。で金光教本部に行ったら、教師金光様がいらっしゃって、高杉さんが同じように言うたら、おかげの中の出来事ですからお礼言いなさいって、同じこと言われて、びっくりしたそうです。でそれから二十数年経って高杉さんはその意味が分かったというんですね。それぐらい分かりにくいことを言ってるんです。だから皆さんここにおいでになって、先生何言うとんやろうな、私はこんなに困っとんのにってことあると思うんですね。頭で考えてるのと心で考えるのと、それぐらい違いが そして高杉さんは20年以上経って腑に落ちた。あ、先生があの時おっしゃってたの本当だな、ね、その私が跳ねた女の子がお母さんになった、ね、その生まれた子供を連れてきて私の前で、あんたはこのおばちゃんのおかげで生まれてきたんよって言ってくださった。先生ありがとうございました。もう父は100歳でした。先生ありがとうございました。20年前に先生が25年前に教えてくださった通りでした、と腑に落ちたんですね。それぐらいのものなんだ。だから皆さんここに参ってお願いするのは何をお願いしても結構ですが、そこのところをわきまえておいていただき、ね、今日は3つのことを言いました。頭で考える、心に頂く、腹で考える、ね、私たちは、まあね、そういう人間であるということを、ね、承知して日々のことをしっかりとね取り組んでいかなければならないと思います。はい、今日も頑張ってまいりました。